自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。5月6日水曜日でございます。今朝は山形県の小野川温泉よりお届けしております。この小野川温泉はですね、米沢市よりちょっとだけ南にあります。天元台スキー場の入り口のところにある温泉ですね。ここは、温泉街がしっかりあるのと、町湯がいくつかありまして、そこは朝早くから開いているようでですね、もうすでに各町湯のところには車が、ちょこちょこと止まっていて、ゴールデンウィークの最終日というんですかね、そこを楽しんでいる旅行者でにぎわっているような感じが、あります。で、僕はですね、河原に作ってあります足湯があるんですね。ここに今来て足湯をしながらコーヒーを入れているところなんですけれども、今日のお天気は素晴らしく晴れですね。少し雲が浮かんでるんですけれども、もう土快晴よりもこのぐらい雲があった方がなんとなく雰囲気があっていいなと思っております。雲はゆっくりと流れていて、西から東へ流れているんですかね。山の上は今日はそんなに風がないと思うんで、今日はもう早朝から動いている人もたくさんいるんじゃないのかなというふうに思います。この小野川温泉のお話なんですけれども、今僕が入っている足湯はですね、2つあるんですよね。同じ場所に2箇所設けてあって、ピクニックテーブルが置いてあって、で、お湯がもうコンコンと湧いているようなところなんですけれども、ここ僕が初めて来た時はですね、無人の露天風呂だったんですよね。ちゃんと囲いがあって、昼間はなんかね、お茶屋さんみたいなのやってたのかな。で、本当に自分でお金をチャリンとボックスに入れて、それで自由に入るような温泉だったんですよ。だからここに来て朝風呂入って移動するなんていう、ですぐ近くにも駐車スペースはちゃんとあるんでね、そこで車中泊したこともあるんですけど、どうやらコロナ禍にですね、この露天風呂が荒れたっていうことを書いてる人が結構いましたね。例えば破壊行為だったりとか、あとはそのお金を入れるボックスが盗まれたりとかね、あとは女風呂の壁に穴が開けられていたりとか、なんかとにかくすごく荒れてしまったことによって、もうここは露天風呂やめようって話になって、それで足湯に変わったみたいなんですよね。おそらく源泉はね、湧いていたから、それをそのまま有効利用してくれたんだと思うんですけど、そこを完全に撤去しないでこうやって足湯にしてくれてるところが、優しさなんじゃないのかなと思いますね。本当は昨日ね、この足湯のところで車中泊しようかなと思ってたんですけど、夜10時過ぎですかね、僕がここに車で入ってきたら、男性が4人ぐらい足湯に浸かっていてですね、真っ暗の中です。ライト何にもないんですよ。よくそんな暗い中で足湯入れるなと思いました。何しろここの周りは森で、いつクマが出てきても不思議じゃないような雰囲気なんですけど、おそらくクマの目撃情報だって過去にはあったと思いますね。そういうとこだけど平気でっていうか、なんだろう、みんないれば怖くない感じなのかな。僕はちょっとね、夜中に着いてもう一人で足湯入る気には慣れてなかったんで、朝入ろうっていうふうにね、今やってるみたいにそう思っていたんですけど、そうやってお風呂入ってる人がいるっていうのがね、ちょっとびっくり、僕としてはちょっとびっくりでしたね。勇気ある人いるなみたいな。でその人たちはおそらく車がなかったから、この温泉街に泊まっていて で露天風呂あるから行ってみようぜってことで来た人たちなんじゃないのかなっていう感じがしましたけど、なかなか強者でしたね。さて昨日は鳥海山滑走最終日だったんですけれども、昨日のラジオでもお話しした通り、昨日の天候がですね、まあ、朝起きた時点で雨が降ったり曇りだったりしていて、でも後には晴れるだろうという予報は出ていたんで、それに期待して、昨日はブルーライン側に上がったんですね。ところが僕らが上がった時点でもまだもう本当に雲の中、ガスガスでですね、まあそれでもけど、まあ、晴れてくるでしょうってことでね、僕らはハイクアップを始めたんですね。北方ブルーラインは今の時期はゲートが設けられていて、空いているのが朝8時から夕方5時までなんですね。なので、まあ、それこそこう駐車スペースの陣地取り合戦っていうのが毎年行われていて、それが20台くらい止めれるスペースがあるんですかね。それっていうのは、そこはまあ、滑走したい人たちにとっては都合のいいロケーションなんで、そこの陣地の奪い合いになることが多いんですよ。ただ、上に止まってる人もいるから、上に止まってる人はもうねゲート関係なくそこに入ってしまうんで、実際にゲートがオープンしてからそこにたどり着く人たちの枠というのは20台ほどもなくですね、みんななんか我先にと行くんですよね。僕らは空いてた時は止めましたけど、最近はもう鼻から諦めていて、でそこはトイレがあるわけでもないですから、だからもうそこはもう明らかに空いてればね止めちゃうけど、最近はもうそこを無視して、普通のお土産屋さんとかね、ビジターセンターの方の駐車場に止めるのを前提に動いてるんですけれども、昨日もやっぱりもうパンパンになってましたね。僕らはゲートのところで20番目くらいだったかな。もう早々にね車が来ていて、僕らが到着したのが7時20分ぐらいだったんですけど、その時にはもう僕らは20番目くらいでしょ。で1番の人いつから来てんだろうなっていう感じでしたけど、でゲートが開く前には僕らの後ろにもずらっと車が並んでいましたね。でこれが山形側と秋田側両方から上がってくるので、まあざっと単純に考えても、そうですね、もしかしたら100台ぐらいの車が一気に上がってくるのかもしれませんけどね。で僕らはその例の場所を通過して、でもそこもちゃんとなんかねちゃんとされてましたね。っていうのは今まで適当にみんな車を止めていたんですよ。だけど今回はねちゃんとね白線で枠が作られていて、明らかにもう駐車スペースとして使ってくださいっていう場所になっていましたね。だからみんなお行儀よくちゃんと駐車スペースに収めるように車を止めていたから、いつもより多くの車が止められたんじゃないのかなって思いました。あれは本当にありがたい配慮だなと、すごく感心しました。でその後僕らはですね、北方の鉾立山荘の方ですね、稲荷山荘、北方山荘、鉾立山荘があるこの駐車場に行って、そこももうすでにだいぶ車が入っていて、で、まあ、僕らは普通に車止められたんですけど、準備している間にほぼ満車のようなぐらい車が上がってきて、昨日はさすがにみんな晴れを期待していたんだと思うんですけど、すごくにぎわいましたね。一気に車が上がってきて、で登山の人、スキー、スノーボードの人たちであふれ返ってましたね。ただガスガスなんですよ。僕らが行った時点ではもうガスガスで、風はまあちょっとって感じでしたね。だけどみんなそれにためらうことなく準備をして山に上がっていってました。で本当に見えない中だから、なんつうんだろう、そうだな、視界で言うと30メーターぐらいでしたかね。なので周りに人がいる雰囲気もないし、それと融雪がかなりもう進んでいるんで、正規ルートっていうか、まあ、登山道を歩くか、マーキングしてあるところをたどっていくっていう人が圧倒的に多かったんだと思うんですよね。 僕ら稜線まで上がって、まあ、鳥海湖の縁まで、ね、上がってみましたけど、そこまで行った時点でもまだガスガスで、結局ガス待ちに僕ら2時間半ぐらい費やしましたね。まあそれでも最終的に僕らが滑走するときは視界が明るくなって滑れた。まあそのために待ってたんですけれども、そしてその前日の雨がですね、どうやら上は雪だったようで、山は真っ白になっていて、鳥海山の山頂が見えたときには黒々していった鳥海山の岩がですね、もうすべて真っ白になってましたね。本当に美しい鳥海山を最後に見せてくれました。いやなんか感慨深いなと思いながらね、しばらくこうぼーっと鳥海山山頂を眺めてしまいましたけれども、ね、結果的にね、寒かったから雪も全然なんか悪くならず、滑走自体はねものすごい快適に滑れて、で最終的にベトベトもつくことなく終えることができたんで、昨日一日はね、まあ行ってよかったなというふうに思いましたね。払い側の方は早めに晴れてくれたようなんで、あっち行った方はね良かったんだと思います。それはやっぱりね、北方のブルーライン側、西面はねもう完全に風表だったんで、まあなかなか雲は取れないだろうなとは思ったけど、まあ思い切って上がってみたってとこなんですよ。でその払い側はもう風裏になるんでね、だんだん雲上がってくるだろうなと思っていたんですけど、それが思ったより早かったみたいでね、向こう行った方はみんな早い時間から、快適に楽しめたんじゃないのかなというふうに思います。ライブカメラ見たらね、もう朝7時ぐらいの時点でもう結構たくさんの人がもう登ってましたからね。でも今回のゴールデンウィークは鳥海山しか僕は滑ってないですけど、まあ天気に振り回される部分もあって、実際にまともに滑れたのは昨日と、3日だけだったのかもしれないですね。2日もね暴風で僕らは滑りましたけど、でも滑ってる人はそんなにたくさんいなかったですからね。でそれ以外は雨だったでしょ。とするとね、本当に良かったのは、まあもしかしたら、まあ、昨日もねガスだったし、なかなかね渋いコンディションだったと思います。あーでもなんか終わりましたね。僕が家を出発したのが4月9日なんですよ。4月9日に出発して、で滑り始めたのが11日からなんですけれども、4月11日は雨の合算からスタートして、翌日は爆風の蔵王、そこから天気は良くなったんですけど、僕はもうそこからは移動日にして、蔵王から一旦盛岡の方に、盛岡周りで、で八幡平に上がって、八幡平の日も爆風だったんですよね。晴れてたけどね、だけどまあ全然動けるぐらいの範囲だったんで、いや八幡平ちょこっとしか行かなかったけど、そういえば八幡平も行ったなっていう記憶は今思うとすごく行ってよかった日の一日になりましたね。そこから岩手山へ移動して、岩手山は積雪量をねこうチェックしながら、違う、もう一回やり直します。蔵王から僕は鳥海山に行ったんですよ。そう、鳥海山に行きまして、鳥海山で単独で下見がてらの中島台千社谷を上がってね、あれは素晴らしかったんです。あれは素晴らしかった。そう、あの日の滑走そのものはトータルで多分僕の春スキー人生の中でのベストを叩き出した日だったと思います。あれは素晴らしかった。それが今すっぽ抜けちゃってましたね。あの日感動したな。もう本当に滑っていて声が出たし、まあ一人だからということもあって、本当に止まらずにねずっと滑っていって、しかも そんなに足がパンパンになるような雪が良かったから、なんか本当にねゲレンデを滑ってるようにね、あの起伏のある斜面の中をねずっと滑っていったんだけど、感動しましたねあれはね。でそこから鳥海山に座って、鳥海山またゲストを迎えてね、中島台から千社台にもう一度行って、あれは頑張って登りましたね。本当感動だったな。あれが17日でしょ、で18がブルーラインが空いて、ブルーラインにも早速上がらせてもらってね、その日はあんまり天気がね良くなくて視界が良くなかったけれども、その後のね月曜日がまた素晴らしい日でしたからね、あれもめちゃくちゃ良かったな。すいません、なんか良かった日の話ばっかりで、でその次はねまた良くなかったんですよね。うん、もうガスガスで爆風でね、昨日なんてもんじゃなかったですからね。まあこれはダメだってことで、でもまあその日もね時間切れ的な感じだったんですよね。うん、11時ぐらいから晴れてきたっていう話だったんで、そして鳥海山から盛岡経由で八幡平から岩木山、そして岩木山から、八甲田、八甲田も良かったな。なんかサプライズ的な感じだったけど、そこまでねどこに行くなんていう話をせずに、行ったらもう僕らのこう心を見透かしていたかのようにマッキーが高田行こうかって言ってくれて、マジいいのってもうみんななんか目がキラキラーンってしてましたからね。高田大岳行って、あの日もね大岳の滑走、小岳、そして高田大岳、まあ素晴らしかったですね。そこで八甲田3日間滑ってね、もう本当にいい時間でしたね。でそこから休まずに岩木山2日間連続で行って、特に2日目の岩木山はもう本当快晴で、そしてバスに乗ってね、山頂までもサクッと上がり、その後またいい斜面滑れましたね。あそこもねその頃からねちょっとベタベタが気になるようになったんだけど、でも本当になんだろう、あの岩木山も、岩木山外れたことないです。本当にね岩木山素晴らしいですね。今度岩木山3連チャンとかやってみようかな。なかなかね岩木山タイミングが合わなくていけないんですって方多いんですよね。まあそれは僕のスケジュールの組み方のせいなんだけど、でもまあ本当に来たかったらね、あのぜひ合わせてくださいっていう風に言うしかないんですけど、本当ね岩木山も素晴らしかった。そこから JAXA 行って、 JAXA でロケット実験場を見学させてもらってね、それも個人的にはもう大満足のイベントでしたけど、そして鳥海山に戻ってきてからの、5連チャンのところが実は3日間しか滑れなかったと。やっぱり5月に入ってからがちょっと今日までねちょっと天気がパッとしなかったっていうか、いい日はあったけどなんか遠いところですよね。鳥海山って非常に遠いじゃないですか何しろ遊佐町がね、定住支援のプロモーションビデオを作ってるんですよ。でそれをねまじまじと見ていたら、陸の孤島遊佐っていう表現してましたからね、行きづらい遊佐みたいな感じで、そのぐらいやっぱり遠いところなんですよ。だから首都圏から日帰りで来るような場所じゃないし、一泊でもなんかもったいない気もするし、遠いところですよね。だからこそ3日4日使って鳥海山を楽しんでもらいたい。僕は今もうここ10年ぐらい、春の山っていうともう鳥海山がぶっちぎりナンバーワンだと思っているんですよ個人的にね。もう鳥海山滑る斜面たくさんあるし、今回だって全然滑りきれてないですからね。そんな鳥海山をねもっともっと滑りたい。本当はもうあと気持ち的にはねあと1週間ぐらい残りたいなって思いましたけどね。まあでも僕はもうこれで戻って、あさってにはもう御殿場に入って、そして土日と富士山を控えているんで、実は土日火なんですよね。4日間で3回富士山に登る予定が立っているんで、それに合わせてねちょっと戻らなきゃいけないっていうのと、まあ、あとは体も少し休ませなきゃいけないんで、まあ、そんなこともあって今日は小野川温泉に来て、 朝からコーヒー飲みながら足湯に浸かってます。足湯ってあんまり経験なかったけど、なんかポカポカと温まりますね。ここの温泉ね、なんかすごく温泉が強いんですよね。湯花がたくさん浮かんでるような温泉なんですけど、沈んでるというか。でもなんか今もうしばらく20分ぐらい使ってたら膝が温かくなってきましたね。多分疲れてんだな。まあ今日はのんびりと、観光しながら神奈川県の方に向かっていく予定です。なのでまあその中でね、この天気の中、ゴールデンウィーク最終日ではありますけれども、満喫して今までのこの、ざっくり4週間ですね、ざっくり4週間の思い出をですね振り返ってみたいなと思います。昨日ね、鶴岡から月山に抜けていく道中でね、ちょうど夕日が沈むタイミングだったんですよ。僕らがっていうか、僕が山形に入った時っていうのは、田んぼはねまだ水を張ってなかったんだけど、ここ何日かで庄内平野のほとんどの田んぼに水が張られて、もう鏡のようにキラキラと輝くのが鳥海山の上からも見えましたけど、夕日が沈むタイミングでその田んぼの近くを通ると、夕日のオレンジがリフレクションでね、田んぼの水もオレンジ色にこう色づけてくれて、なんかそれ見てたらね、ちょっとジーンときちゃってね、本当になんか、あー楽しかったなと思いました。今回ね、本当参加してくださった皆さんに本当に感謝してます。まあ滑れなかった方もいたけど、雨とかでね。だけど、まあ皆さんのおかげで僕はこういうツアーを企画できているし、これからもできる限り続けたいと思っているし、本当なんか行く先々でゲストの皆さんと合流して、滑って笑って楽しんでね、いろんなドラマがあるんですよ。本当にね、この4週間だけでブログ書いてもいいぐらい、なんかすごくいい時間が過ぎていったと思います。これはもう本当に消化した日々ではなく、消費した行動ではなくてね、全部積み重なっていくものだし、全部が僕自身がの栄養になっているような、そんな経験ばっかりだったんで、参加してくださった皆さんには本当に本当に感謝してます。またぜひこんな時間をねシェアさせていただけたら嬉しいです。そんな、まあそれでね、こんな締めのような話なんですけど、まあできるかどうか分かんないけど、あの雪次第だなとは思ってるんですけど、5月の30、31が土日なんですね。そこで、初夏のもう夏スキー鳥海山を企画してみました。スケジュールに書き込んでみました。泊まるのはユザのマルト旅館を予定してます。まだ撮ってないんですけど、でも奥さんにそんな話したら空いてるわよなんて話してたんで、去年やってね味を占めちゃったんですね。去年は6月の第1週にやって、登山道を登って雪渓を滑るっていう遊びですね。これアメリカ人に言わせるとスノーパッチって言ってね、継ぎはぎの雪渓を滑るっていう、そういう遊び方なんですけど、アメリカだったらシエラネバダとかコロラドとかユタなんかでもみんなそういう好きな人たちが楽しんでる遊び方で、日本人的にはそんなに定着してないっていうか、そんなことやってる人ってまだ滑ってんのって言われるようなことですけど、アメリカだと結構やってる人が多いようで、ああパッチね、パッチ好き楽しいよねっていう風に、あの会話が成立するような感じなんですよね。まあカナダでもやってるでしょうしね、至る所で北米は結構人気だと思います。そしてヨーロッパだと氷河の上上がれば一年中普通に滑れちゃうから、そういうことはあんまりやってないんですけど、日本もこんだけ残雪があるんだから、パッチスキーやる人もっと増えてもいいななんて思ってます。ということで、そのパッチスノーパッチを滑る初夏の鳥海山、5月30、31ぜひ参加してくださいお待ちしております。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク参加してくださった皆さん、改めて本当にありがとうございました。 本当にいい思い出でした。写真を受け取ってない方ぜひご連絡ください。写真をお送りしますんで、本当にありがとうございました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。